ATAT ラジオ放送松井明則の伊賀で聞きながらラジオのお時間です。引き続き、ボニー&ビルズデザインワークスの国広健さんにお越しいただいております。ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
まあ、先ほどですね、まあ、前回の後半にこう海外への調整の話をちょっとお伺いさせてもらったんですけども、
はいはい、
ふと思ったんですけど、40歳ぐらいからちょっと海外の話の前になんですけど、はい、あのイラストレーターに転身されて、はい、その時ご結婚されてたんですか？
そうですね、37、ごめんなさい、覚えてなくて申し訳ないんですけども
奥さんに聞かせてないですね
ボニー&ビルズデザインワークスの歴史がそのまんま結婚生活です。
あ、なるほど、
はい、なんかもう彼女がいないとこれをやってなかったはずです。僕は
でも反対とかそういうのはどうでした？
いや、むしろ賛成というか、僕がその先ほどお伝えした、はい、お話しさせていただいた派遣切りっていうので、うん、半年の契約だったのか3ヶ月契約になったんですよ、うん、そうするともう契約を結んだ時点ですぐ先の未来の首を心配しないといけない。でもこれ未来ないねっていう話をよく2人でしてて、それで A の方やってみたらどうっていうのが奥さんの話で、でも当たるも外れるも分からんような仕事を始めるわけにいかないって、まあ、はいはい、男性のこう立場から、
でも普通逆ですよね。
そうなんです
ね、男はやってみるって言って奥さんは止めるのが、
ああ、その一般論はそうかもしれない。
でも奥さんはこの器の大きさを感じるんですよね。先の話から聞いて
る。僕は臆病なんで、
すごく、
ものすごい臆病です。だから、
そのですか、
もう本当に石橋を叩いて叩きすぎて渡るってい
う。
だから失敗をある程度予想して、その失敗をリカバリーできる状態にして、いや、行きます。そのあまりにも臆病な部分をうちの奥さんが背中を押してくれて、彼女が全部2人分を稼ぐので、とにかく絵を描きなさいと。
なるほど。
で2人で家に帰った後に、さっき言ったメール作業ですよね。もう本当に誰かわからないところで、うん、パソコン1台かな、うん、ウイルスで壊しましたけど、
いや送りすぎて、
はい、もうそれ節操なくどこの、はいはいはい、サイトとかも行くわけですから、やっぱりそういう危ないサイトも行くわけですよ、はいはいはい、だからウイルスで感染してパソコン1台おじゃんにしましたね。今は経済的には今は大丈夫ですけど、当時のパソコン1台潰すのは、
あ、確かに、
もう生活レベルのとしては大層痛かったのは今でも覚えてます。
この前個展されてる時にもお話聞いたんですけど、なんか結構本当に苦しかったっていうお話をされてたじゃないですか、はい、やっぱりその頃から苦しくて、最近まで苦しかったって言ってたじゃないですか、ある程度、
はい、
その辺って どうなんですか？いくら稼いだとかそんなね、なんか聞きづらいですけど、はい、どのぐらいまで辛くて、どの辺からある程度いけるようになったとかあるんですか？
いやこうなんていうか、こうデータとしてこう残してないので、結局アバウトな話しかできないんですけれども、本当にその一番最初はイベント、野外のこうフリーマーケット的なイベントとかに出てたんですけど、そういうイベントにもテントにしても椅子にしてもテーブルにしても全部友人からの借り物で、
あれだと全部自分で用意しなきゃいけないんですか？
そうですね、まあイベントにもよりますけど、
はいはいはい、
でうちが参加してたようなイベント、うちはその旧車イベントであるとか、こういわゆる
旧車、はいはい、
いわゆる暴走族系のではなくて、うん、
アメリカンなダン
ディー、そうですね、はい、純粋な、
はい、
表現が難しい、はい、
難しい、
はい、そういう旧車イベントとかに出てたんですけど、そのイベントでは全部自前で用意しなければいけなかったので、なのでテント、椅子、いわゆる設備、外側の設備に関しては 買えなかったので、うん、全部借り物で、で商品を用意するので精一杯っていう。
なるほど。
でもそれも借金こそしなかったですけど。
それは良かったですね。
もう最初は T シャツを一型で SML で10枚ずつとかね、まあ3枚、あごめんなさい、10枚ずつ、3枚3枚3枚の XL1 枚の合計10枚とかね、
はいはいはいはい、
それだけでも結構なお金かかるんですよ。
かかりますね、 T シャツ高いですね。
でそこから、あ売れたねっていうので、そこをじゃあ次は出るときには二型にしておこうとか、もうだから回転させていったっていう、はい、もう貯金が一切できませんでした。
そこが抜け出すきっかけとかって何だったんですか？
いやもう徐々にですけどね、今回のその個展でも皆さん一番大きなこうデザインとしてはこのお書きいただいている布袋寅泰さんの仕事っていうのも大きかったんですけど、それ以前にやっぱりずっと重ねてきたあの海外の仕事っていうのを SNS でうちは発信しているので、そうするとやっぱりその影響力は大きかったと思います。
あそこでなんていうか日本人的に、あ海外でもやってる方
なん
だっ
ていう
ブランディングができると、
はい、
あなるほど。
だからこう、 うちってパソコンで絵を描いてて 手で描く、うん、こう純粋なこう大衆芸術。
あちょっと再開するしかないな。手で描くお仕事とパソコンのお仕事
を、ね、
はい、されてる。
でその2種類があってですね、そのデータで描く絵っていうそのデザインをデータに直すと、
はい、
こう海外へのまあ言ったら販売が非常に簡単なんですよ。言ったらシッピングコストがかからない、
はいはい、あデータだとってこと
ですね、そうですね、はいはい、でさらにその一つのデザインをこうステッカーにしたり T シャツのデザインにしたりポスターにしたりとこう汎用性があるわけですね。
あなるほど。
そうすると海外のこう依頼してくる人としてはとても喜ばれるわけです。だから絵っていうのはもちろん喜ばれるんですけど、はい、だけどこう利用価値がこう限定ある程度限定されてて、データになるとその商業デザインという部分では非常にこう利用価値が高いわけです。
あじゃあ国広さんがこう販売された絵っていうのは海外でマグカップになったりとか T シャツになったりとか、
そういうことです、はい、
で何に使っても OK ですよっていう形で売ると、はい、
そうです。でそれが商品に乗って広がるとうちの宣伝にもなるし、は
いはい、ああそうかそうかそうか。
でそれがお客さんを呼んできて今があるんですけど、
なるほど。
でそれがこう今のこ うちの同業してる方の中でもあのデータで仕上げる人っていうのはなかなかまあ、珍しいスタイルだったのもあります。ただイラストレーターっていうカテゴリーで考えたらデータで仕上げる人なんか山のようにいますから、
あ、はいはい、
うちのいわゆるこう業界っていうのは
ややアートに踏み込んでる氷室京介みたいなもんですね、
はい、
ポップとロックの間に、
そうですね、
両足入れとくと、
はい、
あ面白い。へ
なのでうちは生の絵っていうであったりって言ってこう、うんうん、手で描いた絵っていうのは実のところ売り上げの半分以下ですね、3分の1ぐらいです。残りは全部データです。
ちなみに海外と国内のそのパーセンテージはどのぐらいなんですか？売り上げ的な数でもいいですけど。
このコロナ前、
はい、
コロナ禍前は日本の方が多かったです。もちろん
それはまたなんで、
あの日本海外での仕事をやってで日本の仕事を、まあ、先ほどお伝えしたように SNS での海外の仕事をしてますっていう発信のブランディングと、
はい、
でそれを、まあ、逆輸入的なアプローチをうちはしてるんですけど、
はい、
まあ、その影響力で日本でこうお客さんが来るんですけど、
はい、
価格単価が違うんです。海外の方が圧倒的に安いんです。宣伝でやってるんで僕は。
ああなるほどなるほど、
はい、だから先ほどお伝えしたようにその海外でやる場合は これぐらいで書くから一回使ってみないっていう、まあ試験期間としてで僕は英語で言うんですけど、試験期間でこれぐらいでやるんで、やってみな、僕を使ってみないかっていう、まあプレゼンですね。で、分かった、じゃあ どんなもんを書くのかやってみてって言われて、いいじゃないかっていう返事が来て、そこから値段バン跳ね上げる。
ちなみにごめんなさい、英語ってもともと喋れたんですか？
僕喋らないです、英語、全部翻訳機能で。
でもある程度のいりますよね。
あのね
メールとかステップと、
それがうちの奥さんができるんです。うちの奥さん英語喋れないです。喋、れないんですけど、感覚的には向こうで英語喋れるんだけど、日本に帰ってきて英語忘れた感っていう感じなのかな。
でもさっきだってハワイに友達がいるってい
う、そうですね、だから英語はもう全く喋れないんですけど、単語とかその流れとかリスニングとかっていうのは僕よりも秀でてるので、でそれで英語の文章が来た時に翻訳機能でここはこういうふうに翻訳したらいいよっていうのを教えてくれて、それで意思疎通が外国の人とできるっていう感じですね。
でもなんかそのお話聞くと、こうなんか今から海外で何かやってみたいっていう人の方が勇気になりますね。別に英語できなくても、
ね、全然できますね。
チャレンジできるっていうね。
もうパッションだけです。
パッションパッションの伝え方が英語で分からないどうやって伝えればいいですか？ビックリマークいっぱい打っとくみたいな
でも経験で言えば、向こうの方はそんなに上手な英語じゃなくても、こっちの情熱は汲み取っていただけるとは思うんですけど、経験上とにかくね、自信があるからやらせてみろっていうアプローチで英語を翻訳すると、じゃあどんだけのものをやるのよっていう感じに返ってきます。
面白い。
日本人のそのなんていうか感覚というか、礼儀正しい感覚で言うと、もしよかったらやらせてもらえませんか的な英語を作ると、
謙遜的にスタートしてしまうと、
こう遠慮すると、脳あるたかは爪を隠すスタイルでいくと、向こうの人は返信をまずくれないですね。
はあ、面白い。
経験上ですよ。
Would you like to じゃダメなんですね。I wanna eat みたいな。
そうですね。
I wanna eat。
結局何がしたいのっていうことを求めてくるんで。
あ、なるほど。
だから、
聞いたことするんじゃないと、
価格はこれぐらいでいい、でもこれ以上の仕事をするから、一回やらせてみろ。
素晴らしいお話。
じゃあどれだけのものをやるのか、見してとか、もしくは書いてとか言ってきます。興味があれば向こうが、で期待に応えれなければアウトだな、はい、でも恥ずかしくないよね、失敗しても。
そうですね、
誰も知らないからこうやって僕も偉そうに言ってますけど、それこそ100件中1件ぐらいですよ、成功してるの。全部失敗です。
すごい話。でも本当そうですよね、まあ、僕もビジネスでも一緒だと思います、本当に。失敗したものって忘れられて誰も知らないですもんね。
そうですね、こうやって公表しない限り。
そうだから僕日頃本当によく言ってるのは、チャレンジの数がもう何よりも大事で、一個の事業の、
おっしゃってますよね、
読んでますってそう、なんでみんなチャレンジの数があんなに少ないのかなってすごい思っちゃうんですよね。
そういう記事、フェイスブックに書かれてましたけど、
いや、それ書いちゃうんですけど、ついつい、
まあ僕もね、コメントで返そうかとは思ったんだけど、そういう、こう自分の SNS での姿勢というのは自分でルール決めてるので、なのでそこは返しませんでしたけど、だけど、まあ共感する部分はあります、確かに。
ちなみになんで SNS でこうご自身の思想とかは発信されないんですか？
まあそれはいろいろあるとは思うんですけど、一応自分の中でルールを決めているのは、イラストレーターはやっぱり絵で語るべきであって、
なるほど、文で語ると
こういう機会がいただいた時にはもちろんある程度はお話はしますけど、 あのその決心させたのがね、うん、こうイラストレーターの方でも、うん、絵の価格が低いっていうのを SNS でよく発信されるんですよ皆さん。
ああ、それこそ金婚西野の話でもよく出ますよね、うん、
これだけの金額しかもらえないのに、
はい、
やたらと修正をさせられる。
あ、よく聞く話
で、こっちは0から1を作り出してるのに、うん、その大変さを分かってもらえない、
はい、
それはすごい痛いほど分かります、
はい、
なのにこれだけの報酬しかいただけない、どうなってんの日本ってってすごく悲鳴を上げられるんですけど、
はいはいはい、
それを SNS で言っても仕方ないんですよ、
うん、
世の中変わらないんですよ、
はい、
なので言わなくなったというか必然的にそういう方が多くいらっしゃったので僕はもう言うのはやめようと思って。
それ解決方法とかやっぱりもう、
ね、自分が発信者となるしかないですね。
あ、
結局その僕らの大衆芸術の世界でもトップクラスの人は日本でもいっぱいいらっしゃるわけです、うん、だけどその人たちはそういう発言を一切しないんですね。
なるほど。
それが何でかっていうことなんですよ。
でもブランディングが下がるっていうのもありますよね。
もちろんある
ですよね。その文句を垂れているっていうことに、
はい、
そんな絵を使わないよっていうそんな作品のね、
はい、
成功者が、はい、成功者が、
はい、だけどそれを皆さんがこう発信しないっていうのはやっぱり疑問に感じてて、うん、じゃあ影響力のある人はなぜ発信してくれないんだろうということを考えると、今自分が成功者でもないのに発信するべきではないかと。
なるほど。
もうこれはあくまで自分の考えですけど。
うん、面白いな。
思想とかね、考えてること、自分の思想であるとか主義主張を通すのは SNS っていうのは自由に発信できるし、
うん、
素晴らしいものではあるんですけど、うん、なぜか僕は一つ二の足を踏むというか。
でもさっきあのピカソみたいな絵を描くつもりはないというか、まあ、現状なのか将来的にかわからないですけど、画家ってこう死後作品評価されたりするじゃないですか。
そうですね。
そういうものをなんか狙ってたりとかはないんですか。もう全くないんですか。
全くないですね。
美術館に飾られたりとか
やっぱりないです。
全然そういう思想じゃないんですね、
うん、美術館に飾られるような芸術ではないんですね。僕が表現している世界っていうのはやっぱりそのクラシック音楽に対してのロックミュージックであるわけだから、いわゆるそのさっき言った「ハイウェイ・トゥ・ヘル」って書いたタイトルのものがこうなんとか美術館とかに飾られることはないですよね。
ああ、そういうものなんだ。
はい、なのでまあ僕はそこは考えたことはないですね。
わかりました。ありがとうございます。ちょっと一旦また切らせていただこうと思います、ATA ATA ラジオ放送、松井明憲の伊賀で聞きながらラジオ。この番組はアタアタリゾートオーナーの私松井明憲と
ボニー&ビルズ・ダイムワークスの国広健でした。
また次回、国広さんにお越しいただきます。
ありがとうございました。